竹内和樹のインターネットというジャングルの中に、時として肉を食べたい、そんな夜もあるジャングルレディオ。はい、12月のね、ラジオがもう完全にお休みになってしまいまして、丸々と空いてですね、まあこう2011が終わり、そして2012年がやってくるっていうね、まあ、このタイミングで、やっとアップすることになりましたけども、なかなかね、この振り返りだけ喋るだけでもね、多分もう濃厚な、もう多分30分近くをね、多分過ごすことができるぐらいの、12月でしたから、なんかね、その辺のね、話を、まあ、しちゃうとね、結構、もう、今回のラジオが終わ、もうそれだけで終わっちゃいそうなので、今回はですね、これ、まあ、新年号として聞いてくださる方が多分ほとんどだと思うんで、まあ新年の話をね、まあ1月からの話も、まあ言ったらいっぱいしたいことがあるんで、まあその辺も、こう、睨みを、こう、聞かせながら、去年ですね、もう去年って言っちゃっていいですか、2011年を総括して振り返る、ラジオにしてみたいなと思います。はい、まあ出来事をね、多分ね、こう あれこれこう2011あれこれみたいな感じでやっちゃうと、多分ね、それがそれでまたもうなんかそれの今年前半中盤後半みたいなだけで、こうめちゃくちゃしゃべんなきゃいけないことがありすぎてですね、多分ちょっとこれまたまとまんないと思うんで、ちょっとあんまりこういうのやったことなかったんですけど、曲をなんかね、今年のこれ 何曲かな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 曲、うん、なんかね、自分のまあ関連音源も含めてですけど、なんか今年これすごく気になったなっていうとか、思い出をちょっと若干語れそうな曲10曲というのをね、まあちょっと選んでみましたんで、それでなんかこうそれ都度都度で話していく感じにしてみようかなと思います。別にね、10曲にした理由は、まあなんか区切りがいいからってだけで10曲しか出てこなかったわけでもないんですけど、まあ10曲以上やってもまたちょっと多すぎるだろうし、まあ10曲ぐらいがいいかなと思って選びました。なんていうんですか、順位はないです。別に例えば一番目に言うやつが一番あれでとか、そのなんて言うんでしょう、あんまりそういうのはないですけど、まあ今年俺が、まあ、個人的にもすごくなんか印象的で思い出深かった CD とか作品、まあ含めてなんかちょっと自分が関連して、作ったものとか、まあそういうのも入れてちょっといきますんでねこれね、なんかおすすめ CD とかって言い出したら、もう本当にもうこんな10曲とかで選べないんですよですからこれなんつったらいいんですか、これはもうこれはおすすめどころか、まあなんかすげえ自分の中で印象的だった思い出深い曲ということで紹介したいなと思いますね。これなかなかないでしょ、なんて言ったんですかこれ、2011をなんか振り返る10曲みたいな、竹内和樹の振り返る10曲みたいな感じでいきますね。早速で ていきたいんですけども、まあ何からっていうのが、まあこれまたね、この10曲の中で何から言ったらいいだろうというのもあるんですけど、これこの辺からいきますか。まあまあなんといってもね、まあこうやっていろんな話してもうやっぱり2011を振り返るとやっぱりどうしてもその地震のこととかね、津波のことっていうのはまあもう絶対にちょっともうこう、まあ忘れられない出来事としてねこうあるんで、でまあもちろんそれに関してねこうまだまだこう続くこれから話でもあるんで、その復興支援みたいなねできることっていうので言うとね、でまあそのまあちょっとやっぱり出来事に関連してまあ自分の中ですごく思い出深い印象的な楽曲っていうので言うとですね、まあちょっとねいきなりであれですけど、ロマンクルーのロマンのテーマですね。これはねまあアルバム自体はリリースがちょっと地震の発生する直前だったんですよね確か。でまあその言ったらリリースのタイミングにそれがちょうどドーンとやってきて、まあ、彼ら自身もちょっとこう言ったらこうその中でどうやってこう言ったらまあ何て言うんですかアルバムをプロモーションしてこうみたいなね、すごく大変な時期にこう、まあ、言った重なっちゃったっていうのですごく印象深く残ってるんだと思うんですけど、あのね俺がまあなんかこのロマンのテーマを選ぶ理由はまあもちろんねそのありますよいろいろ、まあ、絶滅危惧種っていう曲がすごくなんかこう意味をいろいろ持って聞こえてきたなと思ったタイミングもありましたし、まあそういうのも あるんですけど、まあ例えばねこの間超ライブ賢者さん決まるのね超ライブに出た時のまあやったバンド編成でね竹内智康バンドで演奏してとかっていうとか、まあまあいろいろ語る切り口はあるんですが、俺がねロマンのテーマが印象的だったのは結構その地震の直後でまあまあ俺自身もなんかちょっとこうどうしていいのかわからないみたいな、なんか結構こう放心状態というか、まあ、何も手がつかないし家にとにかくじっとしてこういろんな情報をこう待つと、こうしているような時にふとねテレビあれなんですかねテレビ神奈川ですかね、なんかね本当ねテレビをちょっと情報を見ようと思ってつけた時の深夜のねなんかそういうスポットみたいなやつで何日それだから1日丸1日かな2日かななんか経ったぐらいのタイミングでポンって出てきたんですよこのロマンのテーマの PV が。それはねなんかね良かったんですね。まあそのもちろんあのビデオのちょっとこうコミカルな感じとかまあそういうそういう良さっていうのもあるんですけど、なんかそういうタイミングでねこうちょっとやっぱりこう張り詰めてた、まあなんかあんまり音楽とかもう全然こう耳にしようとしなかったタイミングにまあ言ったらすごく近い仲間が頑張ってやってるビデオがポロってちょっと流れたのはなんかねすごく印象的だったんですよね。まあその後に俺もだから5日後ぐらいですかね初めてちょっと完全アンプラグドのライブをやろうかと思って手伝おうかと思ってピアニカだけ持って行ってね演奏しに行ったりしたんですけど、ちょっとそれがなかったらちょっとそのライブ自体もちょっと行ってたかどうか分かんないぐらいでしたね。 ですからね、ちょっとロマンのテーマってなんかね、意外なタイミングで自分の中でこう飛び込んできて聞いたので、まあそれまでにも聞いてたんですけど、なんかねちょっといいなと思えた、その印象的な曲でしたね、うん。でまあその流れで言うと、まあ今年をまあ本当代表する一曲って、もし俺が選ぶならこれにするのかなって思うのが、まあ、うん、そうですね、ガグルの産声ですね、うん。まあこの曲はもう多分文句なしだと思いますけどね。こんなにも強力なメッセージを、まあ、あの環境からね、発信してきた彼らのやっぱりその本当の持つパワーというかね、これはもうそれ以上にもう何も説明がいらない曲かなと思いますね。なのでやっぱり2011年の曲と言ったら、いまだにすごい聴きますしね、これはアンダーザウィローナイトって今年、まあ、今年じゃない、2011年にね、俺がソロのイベントをいろいろやり始めて、まあ、その中のライブセッションでも、まあ、この曲を、まあ、バンドでやってアカペラ乗せするみたいなとかね、結構やってますね、すごく印象的な曲ですね。はい、まあその2つをまあちょっと今の流れで、紹介しましたが、まあそれで言うともう1曲、まあ100バーズとして今年、まあ久しぶり、あ今年じゃなくて2011年ね、久しぶりにリリースしました、アナログ限定500枚で出しました、 Ain't No Mountain High Enough ですね。これはまあね、ブログとかにもいっぱい書いてたり、ライブの時にもね、リーダーのヨークさんがね、オーケストラの時にも言ってましたけど、このアナログの、純利益ですね、まあ、それはもう全部自身の、まあ、言ったら寄付という形で、今回用意してます。まあそういう意気込みをみんなでこう込めて26人で同時演奏して録音した楽曲なんですけど、これはね、アナログ版でしかないから、まあ本当その普段言ったらね、 CD だとか、まあ言ったらダウンロードとかね、 iPod とかで音楽聴いてる人からしたら、もうちょっとどうやって聴いたらいいか分かんないし困ったよみたいなことを言う方もいると思うんですが、この間ね、その年末ですよ、100バーズオーケストラの会場でナンバー8で初めてこのアナログを発売し始めたんですけども、その日だけで200枚近く、まあ、500しか作ってないんですけどね、そのうちの200枚近くが、まあその日皆さんに買っていただけまして、俺はねちょっとその時のその会場の光景が本当にちょっと忘れられない、ちょっと印象的な光景だったなと思うんですよ。っていうのはお客さんがもうみんな言ったら手にこうレコード袋を持ってですね、これからまあ言ったら2時間近くライブ聞いて踊らなきゃいけないのに、そのライブ前にもうみんな買ってこうしっかりこう手に持ってるみたいなね、なんかこうちょっと会場内をちょっとうろうろしてたんですけど本番前に。でまあ俺自身もレコード買ったりしたんですけどね、こうそれでもう行くとなんかみんなこうちょっとこう並んでレコード買って、でこうなんですか、あっち見てもこっち見てもこうレコード持ってるっていうね、なんかこうやっぱり自分たちの作った音楽がこう言ったら溝になって掘られてこうレコードっていう形になっているものをねこう受け渡していけてるっていうのはね、やっぱりちょっと そのダウンロードとかでっていうのともまたちょっと違う、まあやっぱ自分がそういうのが好きかなっていうにはちょっと改めて思う光景でしたね。だからね、なんかね、アナログプレイヤー持ってない人、レコードプレイヤー持ってない人でもやっぱりその気持ちで買いたいって言って買ってくれた人もいますし、実際そのこれからレコードプレイヤー探しますみたいなあのそういう人もいましたからね。なんかあの素敵な話じゃないですか。音楽があるからそれを聞きたいがためにその、ね、プレイヤー買いますよみたいな。ちょっと俺はあのなんかそういう、いいなと思いましたね、それね。っていう、まあ、円のマウンテン、はい、ナフト。で、まあ、今年の出来事つながりでもう今3曲紹介しましたけど、さらにいくと、まあ、今のアナログっていう、アナログレコードっていうので言うと、まあ、今年、なんか、くしくもというか、もう一枚、ね、あの、印象的なアナログレコード作りましたんで、玉木春ですね。まあ楽曲自体はもう去年じゃないや、一昨年ですね、2010年の、まあ、スイカヤワっていうアルバムからの、まあ、カットになるんですけど、まあ、実際こうアナログ化するのにこういろいろずっとやり取りしてたのは、まあ、本当にその震災があったりした時期だったんで、まあ、本来のレコードとしてのリリース時期はまあもうちょっと早かったのが、まあそういう出来事も含めてでちょっとこうやり取りが遅くなって、結構頑張って5月ぐらいに確か出たはずだったんですけど、これも印象的でしたね。やっぱり自分の作った音がこう一枚のレコードになるっていう、しかも玉木春って曲はね、作った直後ぐらいとか、もう作ってた時から、曲をね作ってた時からもうこれはなんかアナログ版にしたいってずっと、まあ、シビット君とかにも言ってましたしね、まあ、それが実現化したっていう意味ですごく感慨深い一番でしたね。まあ、片面15分1曲ですし、まあ、あの個人的に言うとその裏面にあのアンダーザウィロー名義といいますか、ソロで、LP ソロをフィーチャーした形のビートメーカーですね。これはあの、まあ、聞いてもらった人とかは分かると思うんですけど、あの、まあ、ラップの入ったね、あのいわゆるスイカのラップが入ったビートメーカーっていう曲とは曲の長さも違うし、ちょっとこう仕掛けもちょっとずつ違う、その要するに俺がソロライブをアンダーザウィローナイトとかね、そういうところでやってるようなにこうちょっと近い形の演奏が入ってたりしてるんですよね、実は。なんでまあ言ったらそういう、まあ、ソロ名義音源みたいなものもアナログ化したっていう意味で言うと、このね玉木春もだいぶ印象的な一曲ですね。まあ玉木春&まあビートメーカーですね、まあそのアナログ版。やっぱレコードが好きなんでしょうね。だからちょっと2012年もちょっと頑張ってレコードは何かアナログで、アナログ版では出したいなと思いますね。もうそんなの困るよって思ってる方いるかもしれないですけど、あのそう言わずに、ぜひあのアナログ用のターンテーブルですね、レコードプレイヤーをあの用意してみてください。なんかね、その手間暇時間かけて家で音楽聴く時間を作るっていうのがなんかいいと思いますよ。やっぱ音楽に対してのなんかこう姿勢がね、なんか前向きでいいじゃないですか。実際俺らもその作ってますけど、音楽作る仕事してますけど、その聴く時のその聞く時間みたいなのはやっぱりちゃんと作りますからね。で俺はそれがすごい好きですから、まあ、そのためにはお金払って音楽買ってますから、まああの割と好きな時間なんですよね、趣味というかね。はい、 そんな、ちょっとなんか自分の作品話が続きましたが、ちょっと一回違う方のというか違う方、うん、ちょっと印象的な曲シリーズみたいなの言っておきましょうか。なんかね、紹介したい音源とか、まあそんな感じのものもだから言い出すと本当多いんですけど、2011でちょっと印象的で自分がすげえ好きだった作品っていうので言うと、これちょっとやっぱり言っときたいのが、キングダムアフロックスというバンドのファンファーレってアルバムですね。まあキングダムアフロックスはメンバーがイズポンなんですよ、パーカッションで。まあジャングルレディを聞いてくれる人は分かると思いますけど、俺のまあアンダーザウィローナイトでもゲストに来てもらったことありますし、何でしょう、セッションバンドですね、バッテンパパとかでも一緒に、まあ、演奏してる俺のすげえ大好きなパーカッショニストなんですけど、そのイズポンの、まあ、リーダーズバンドですね。これね、ファンファーレはね名盤ですね超好きなんですよ。どの曲も好きですねこれまあライブをぜひ見る機会があればぜひ見に行ってもらいたいなと思いますね。俺も今年初めて、ずっと話は聞いたりしてましたけど、生でライブ見れたのは今年が初めてだったんで、もうアルバム聞いてもこれはもう見なきゃしょうがないなと思って見に行ってさらに驚きみたいな。いやーかっこいいですし、なんていうんですかね、キャッチーというかね、なんかこのアフリカテイストのなんかこう、なんつったんですか、ホーンズとかこうなんかね、あのリズムの感じとか、すごくいいですね。それでまあその「イチカバチカーノ」という曲があってですね、この曲がまあ言ったら日本語歌詞で歌ってるんですけど、まあ聞いていただければ分かりますけど、まあ日本語なんだけどっていう、だから俺の中ではもう大ヒット曲ですね、この曲とかはね。だからソロの俺がアンダーザウィローナイトとかでね、ソロでライブやる時とかもね、ちょっとねチラチラ入れてるんですよ知ってる人がまあ分かるぐらいの通過の仕方ですけどね、一か八かちょっと入れたいなみたいな。だからイズポンがゲスト来た時とかもちょっと無理から入れたりとかして、ちょっと演奏してみたりとかね、思わずしてしまってたりするんですけど、大竹内茂勝武とかで、ね、ちょっとやったりとかねあるんですよ実は。だすげえ好きな曲ですね。まあ今でも聴きますねすごく。これはねおすすめアルバムですよおすすめアルバムにしときます。なんかあんまりそういうつもりで選んでるあれじゃなかったんですけど、今だって 5枚目ですか、5曲目ですか、ですけど、キングダムアフロックスのファンファーレは、これはおすすめですね。で、ちょっとおすすめついでにもう一発言っときたいのは、ちょっとラップが入ったものっていうかね、日本語ラップのものも結構好きだったものが今年じゃねえや2011何個かあるんですけど、これ俺ねこれジャブ君の高槻ポッセですね。だから大阪の人ですけど、高槻ポッセというこう集団がいるんですよ、いっぱい MC がいる。でそこの、まあ、ジャブ君、 JAB ジャブ君ですね、のアルバムが一発ありまして、そのアルバムはねこれだから2011のはずなんですよ、2011ですよねリリースが多分 すげえ自信なさげに、すげえ自信なさげにっていう、いや多分そうですよ。で、まあ、あのこのジャブ君のアルバムは結構聞いてたんですよね。アンタイトルドっていう、これ何枚目なのかな、3枚目かな、2枚目か3枚目ですよね確か。うん、あのキュウイル君が参加してたりとかもしてますし、まあ、あのその同じ高槻ポッセというね、まあ、あのクルーもあのアディウス君とかね、もはじめ参加してるんですけど、この中のね、まあ、あのそのミッドナイトウォークっていう曲が、まあ、すごい好きで、うん、まあ、ていうかね、アルバムをね、結構ずっと聴いてる感じだったんで、ていうかアルバムで聴けちゃうんですよね。だから1曲選べって言って、まあ、今ミッドナイトウォークって言いましたけど、まあ、アルバムで聴いた方がいいなと思いますね。なんかこうヒップホップのアルバムってこう逆にこうこの曲は好きだけどあんまりその以外あんま聴かないなみたいなことになるパターンもあるんですけど、これはなんかジャブ君のアルバムはアルバムでずっと聴いてたなって気がしますね。おすすめ、わまたおすすめって言ってしまったでも印象的な作品の一つですよ。で、まあ、あのリリースされてないんですけど、今年じゃねえや2011の印象的出来事シリーズで、今だから出たその高槻ポッセのねメンバーにいるライオンズロック、と今日だ11月ですか、あのアマチュアナイトっていうイベントをね大阪であのヌーンで呼んでもらって出た時に、あのエレピとラップだけであのやったんですよ。まあ言ったら簡単には弾き語りなんですけど、その曲がね、あの多分アルバムにとかそのまだ音源化されてない星空飛行っていう曲なんですけど、これがねまたいい曲なんですよねこれもあのおすすめ曲にしときたいですね。これはいつ出るんでしょうね、これ本人に聞いてもらいたいですけどね。あの弾き語りと言ってもなんて言ったらいいんですかね、そのまあこのその日あの聞いてくれた方とか分かると思いますけど、結構スリリングな弾き語りというかね、だったと思いますよ。なんかこうなんつったらいいんでしょうかね、なんかこうタイム感を確かめ合うような、なんかもうそこで2人でリズム作りながら演奏してるみたいな感じでしたからね。まあ楽しかったですね。なんかああいうのはちょっとまたもっとやりたいなって思った感じでしたね。確かあの日もその後その話を散々あのやつにしたと思うんですけど、ベロベロになって最後あの終了したので、なんか俺はアフリカ像的に消えたっていう、確かまあ何月号かに多分その話してると思いますけどそんな感じでしたね。まあこれ印象的な 楽曲シリーズですよ。今ので7曲ですか。さあこれ結構いい感じになってきましたね。まあ、10曲紹介するって言ってるんでね、あと3曲喋っておきますけど、どうしよっかな。今ねこれねちょっとメモ書きを見ながら喋ってるんですけど、なんかあんまりこの曲喋ってもしょうがないかなって思うような曲をちょっと書いてたんですよね。まあ、一応書いておきます、言っときますかこれね。じゃ あの8曲目に紹介するのはこれあれですね、シーローグリーンのファックユーですねまああのなんつうんですか、あの喉元すぎればみたいな感じですかねこれもだから多分どうリリースは去年ですかね。まああのだけど今年よく演奏してたんですよ。あの今年の初めの頃とかすごい好きだったんであのスイカバンドでね や、スイカが、あのスイカがドラムになったのが今年からですから、あのコミアンが入ってね、で、まあ、コミアンのなんかドラムの感じとかでこういうのハマるんじゃないかなと思って、まあそのスイカの元曲をまあ言ったら何て言うんですか、ビートチェンジしてまあアレンジしてみたいな。で、まあ、これね、だから PV みたいなのも勝手に俺があのチョップして、あのマッシュアップさせたやつ作ったんですけど、あのそれはスカイフィッシュですね、あの言ったらステルスとの、あのスカイフィッシュの言ったらマッシュアップみたいなんで、あのファックを使ったやつも作りましたけど、それがね、あの思いのほかあのロックフィールドといいますか、先日あのウルフルケイスケさん、ウルフルケイスケ、あのギタリストね、があのスイカのライブ見に来てくれまして、あのその理由がその PV をあの YouTube で見たと、すげえ良かったからこれはあのライブ見たいわみたいなことを言ってわざわざ見に来てくださったんですよね。なんか思わぬところにこう響いたなっていうことですね。まあ、というわけで、まあ、一つ印象的な曲として入れておきます。まあ、あの、まあ、あの、いや、今も聴けば好きですよ。すごい、あの、テーマも面白い曲ですしね、あの、ビデオも面白いし、この曲は、まあ、だけど、今年じゃねえや、また2011の、まあ、印象的な曲ということで、あの、一個入れておきました。はい。あと2曲選ぶんですけども、本当にね、あの全部を語り尽くせなくて、あれなんですが、ポンポンと言っておきましょうか。9曲目はあの、ね、今年のまあ俺がその録音にいろいろ関わったシリーズというので言うと、まあ、音源いくつかやらせてもらったのとか出てたやつとか、あるんですけど、その話ね、まあ、例えばペンタフォニックのシングルの曲の話もあれば、とか、まあ、ダース君のアルバムに参加した話もあれば、なんだろうとか、まあ、あるんですけど、俺ね個人的にちょっとこれ好きだなっていうので、あの一個印象的なのを入れときたいのは、これまた地味なチョイスであれなんですけど、あの世界一っていうあのロックバンドのねサポートを今年、ツアーとか、まあ、レコーディングもやらせてもらったりした流れから、まあ、あのツアー透明版ツアーとかやらせてもらったりしたんですけど、そのボーカリスト岩崎圭ですね、あの岩崎圭があのもうこういうところで俺がこう言ってはいけないぐらいのレベルでなんかあのなんか作ったぞっていうのがあるんですよ。平たく言うとソロ作品っていうんですか、あの内緒の仏っていうふうに呼ばれてるものがあってですね、それはあの岩崎圭のなんかたまにやってる弾き語り、ソロライブみたいなやつに行くとなんかあるらしいよっていうぐらいで、実はあの取り扱われてる物があるんですが、それのね実は1曲目に入ってる桃色の不思議という曲は、俺はこれはね久しぶりになんかそのポップスのを使ったっていうか、その脳みその中 の、 そのポップス的な部分っていうんですかね、使って、まあ、アレンジですよね。だからもともと曲はあったんで、まあ、そのアレンジとかミックスとか、まあ、ちょっとそういう感じですけど、演奏をまあそのアレンジするという立場でこう作った作品で結構好きなんですよね。まあ、ポップですよ。ポップソングですけどね。だからポップスの中にまあまあ、ピアノ弾いたり、まあ、リズムを、まあ、ちょっとジャンベ叩いて入れてみたりとか、 まあ、そういうことをしてるんですけど、結構なんつったんですか、いい仕事をしたなって思えるシリーズとしてまあありますね。アンダーザウィルナイトとか、まあ普段のそのなんつですかね、結構うわーっと弾きまくるっていうスタイルとはまあ一線画した、なんかちょっとこう控えめな感じといいますかそんな感じですけど、自分の中では結構いい作品を作れたなっていう意味で印象的なものですね。これだから入れときたいかなって気がしますね。思えるの不思議ってことですね。で、あとラスト10曲目ですね。10曲目ね、これね、もうこれいろいろ悩んだんですけど、やっぱちょっとこれ入れときたい。これね、リリースがいつなのかとか、どのタイミングか分かんないですけど、すでにライブでは聴けるというか、使ってるみたいなんですよね。っていうのは、10曲目選ぶのは、ダース・レーダー。うん。ダース君の、跳ねた跳ねたという曲があるんですけど、もともと。それを、俺がピアノだけでアレンジして、だからピアノ伴奏だけにしたっていう、その、カバーバージョンというんですかね、なんというか。まあ、それも、オファーされて、まあ言ったらダース君にこれピアノだけにできないって言われて、まあ演奏したものなんですけど、それはなかなかまあもしかしたらリリースが来年じゃねえや今年か2012年になれば、まあ、2012年の作品としてまあ扱われるかもしれないですけど、これもちょっと一つ印象的な作品ということにして入れときたいなと思いますね、うん、まあ俺の中の話なんでね、うん、すごいピアノを弾くっていうのにちょっとこだわって頑張って弾いた感じですね。ピアノだけでね、3本ぐらい弾いたのかな、自分で弾いたピアノにピアノをどんどん重ねていくみたいな、うん、でまあ音楽的に言うとこうラグタイムといいますかね、うん、そういうちょっとまあニューオーリンズスタイルみたいなっていうか、ちょっとそんなにちょっと挑戦して弾いてみたんで、個人的にもちょっと印象的な感じで、まあなかなかいい感じじゃないかなと思ってます。はい、ここ聞いてほしいですね、うん、多分ダース君のライブ行くと今跳ねた跳ねたやるときは聞けると思いますはい、わあ、これで10曲出ましたよ。まあ俺のちょっと今年じゃねえや、また2011年のまあいろいろね、印象的な出来事と音楽がこう結びついたものを選んでみました。本当はね、もっとおすすめ曲があれだとか、あの曲がどうのこうのとかいっぱいあるんですけど、もうそれこそ泣くに何て言うんですか、泣けなしのセレクトしてみましたんでね、ぜひとも、まあ、この10曲はもちろんのことながら、まあだからとはいえ音源になってないものも紹介しましたからね、そういうのはもう本当ライブ、それぞれのライブに足を運んで聞いてもらいたいですしね。うん、2012年はアンダーザウィローキッチンがいきなりで1月14日にありますし、新宿タワレコですよ、うん、ゲストは椎名純平さんですからね、うん、のキッチンもやりますし、1月22日にはもうあれですよ、アンダーザウィローナイトもやりますからね。これは元住吉パワーズで日曜日の夕方5時ぐらいからやりますから、うん、来ていただきやすいと思いますよ。ゲストはスインゴーさんですよ、45。この日もどんなことになるか、スインゴーさんのね、DJ はもちろん楽しみですし、プラス一緒に演奏するという、まあ、ことになると思いますから、そちらも楽しみにしてほしいですね。うん、 でね、もう1月、まあ、もう一個ね、Mラスターが主催する、新年会にもちょっと顔出しますし、まあいろいろありますよ。でもう、いろいろ準備し始めてる、この上まだ新しいバンドやろうかみたいな話もありますからおいおいちゃんと発表しますからね、うん。でまあ、2012年は頑張ってアンダーザウィローナイトをと、まあ、キッチンを続けていって、そして音源を頑張って出します。ちょっと久しぶりになりますか、アンダーザウィローシリーズの名義で、音源を出す気でいます。撮り始めていますまあライブでもね、もうすでにやってる曲多いですからね、まあ、その辺もコンパイルしたちょっとアルバムを作るつもりですから。そして、個人的な話で他にもあれですね、アハンドレッドバーズも多分、また30人ぐらいでせーので録音する音源を多分5月6月とかにはなんかレコーディングして、また年末にはアナログとして、お届けできるようなことにしたいなと思ってたりもしてますし、あとステルスですね。ステルスのアルバムもまあもうこちらも8割型、まあ8割型取るのは終わったぐらいですね。で俺がもう頑張ってあとどんどん生産していかなきゃいけない状態ですけど、それも頑張って夏までには絶対出るように頑張りますので、あれもこれも楽しみにしておいてくださいね。そうですね、ツイッターとか、まあ、Facebook とか、まあ、そういうのを通じてね、ちょいちょい声かけてもらってるんで、嬉しい限りなんですけど、なんか何ですか、質問的なものとかあれば、そのあれですよ、よく質問してくださるね、クミさんクミさんですよね。厄除けの曲はなんかないのかっていうのありましたけど、厄除けの曲は全然思いつかないですなので俺はさっき紹介したアフロックスの一か八かのとかどうですか一か八かの橋、この橋を渡るみたいなことを歌ってますけど、厄年にちょっとそんな冒険させる曲もどうかと思いますが、まあ、景気はいいアルバムなのでいいんじゃないかなとか思って勝手に思ってますけど、そんな何かまだ聞きたいことがねあればぜひつぶやき返すかもしれませんし、まあタイミング合えばこういうラジオで喋りますんで、ね、ぜひ、どうぞ送ってください、それでは、本年も、よろしくお願いします。よろしく飛び込んできてください。竹近づけでした。さよなら。